感謝し、皆を売り求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。
アーメン。
お立ちください。賛美を捧げましょう。詩歌の82番、主なる神を歌います。 それでは、ご報告いたしましょう。修法の裏をご覧ください。修法を持っていらっしゃらない方は、大丈夫。講座文のところですが、そのとおり、表示と保存字がありますが、保存字のところは私、司会者が、表示のところの皆様が、交互に協力し、最後のあなた方は自分の老婦のところは、それを合わせましょう。それでは、購読いたします。第一コリント人への手紙、15章です。しかし、今やキリストは、
眠った者の発音として、死者の中から蘇られました。
というのは、死が一人の人を通してきたように、
死者も復活も一人の人を通してきたからです。
すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように、
キリストによってすべての人が生かされるからです。
聖書に、最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、
最後のアダムは生かす御霊となりました。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。
朽ちるものは朽ちないものを相続できません。
聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。
私たちは皆眠ることになるのではなく、変えられるのです。
終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。
ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。
朽ちる者が朽ちない者を置き、死ぬ者が節を切るとき、
死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。神に感謝すべきです。
神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
ですから、私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、
いつも主の技を技に励みなさい。ご一緒にどうぞ。
あなた方は自分たちの多くが主にあって無駄でないことを知っているのですから。
アーメン。
アーメン。
それでは今日も祈りの手を持ちましょう。はじめに大沢の中に一日いただきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ。私たちの天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。私たちを新しい命によみがえらせてくださった主よ、あなたの救いが、あなたの命が、イエス・キリストによって私たちに今流れあふれ、そして私たちからあふれ流れていくことを感謝いたします。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。この言葉を私たちは自分の言葉としてあなたの前に言うことができることを感謝します。私たちはあなたに感謝すべきです。まことにそうです。あなたは私たちに勝利を与えてくださいました。地上の死は私たちにもはや何の力も何の意味もありません。それはあなたの身元への、あなたの光の中への凱旋門となり、私たちはすでにその力をこの地上の人生でも受けております。私たちはあなたの与えてくださる新しい体を着ることを心待ちにしております。どうぞその永遠の命の希望を私たちの中に聖霊によってどうぞ確かなものにしてくださいますようにお願いします。一人一人がイエス・キリストの十字架と復活を信じ、そして聖霊を受けているのですから、その聖霊によって私たちはあなたのものであることがわかります。 聖霊がなければ私たちはあなたを信じることもなく、あなたを見ることもなく、あなたの声を聞くこともなかったでしょう。しかし今私たちはあなたの御言葉を聞き、あなたの声を聞き、あなたを信仰の眼を持って見ることができることをありがとうございます。この肉の目には見えませんが、あなたが今朝も私たちと共にいてくださること、この礼拝のただ中にその臨在を表してくださること、私たちは信じまた期待しております。一人一人があなたに触れ、あなたの力を受け、あなたによって癒され、あなたによって生き返らせられ、そしてどうぞあなたの御心をこの体、心、霊の全てにあって満たされて、ここを立ち上がっていくことができるようにどうぞ助けてください。私たちは皆あなたの栄光の姿に変えられる時まであなたを見上げてまいります。どうぞあなたを呼び求めて歩むこの主のためにあなたの臨在がいつもありますように。それを一週間の歩みをあなたが導いてくださったことをありがとうございます。あなたの恵みは大きく、私たちがあなたを覚えている時も忘れている時も見失っている時も迷っている時も、あなたの方では決して私たちを見つけることなく見放さず、あなたの不思議な御手によって導いてくださっていらっしゃいました。どうぞ私たちがあなたの大きな御手に信頼し、自分の人生、新しく与えられたこの新しい習慣をどうぞあなたの御手に委ねて歩み出すことができますように助けてください。弱った者がいるならばあなたが強めてください。病んでいる者がいるならばあなたが癒してください。迷える者がいるならばあなたが道を示し、これが道だ、ここに歩め、あなたが行くべき道を示してくださいますようにお願いいたします。この礼拝にあなたの祝福とあなたの愛が満ち溢れ、その愛に私たちが力強く応えていく朝にしてくださいますように。感謝してあなたの御手に委ねます。どうぞ一人一人の罪の告白を聞き、その重荷をあなたが担ってくださって、そしてどうぞあなたの聖霊の力が私たちを満たし、そして勝利の人生に導いていってください。御手に委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン、
アーメン。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。祈られた一人一人の祈りがあなたの前にイエス・キリストの皆によって 聞き届けられていることを思い感謝いたします。あなたが私たち一人一人の祈りを聞き、その祈りに答えを持って臨んでください。この全宇宙をお作りになった方が私たち一人一人に目を留めていてくださるとは、なんという不思議、なんという大きな驚きでありましょうか。あなたはしかし私たちを覚え、私たちの人生にそのご計画を実現してくださる方です。私たちが母の胎に形作られる前から、あなたは私たちを知っていたと聖書に書かれています。主よ、どうぞあなたの大きな御手が我らと共にあり、あなたの導きが私たち一人一人のものとなりますように。あなたを覚えながら、あなたを恐れながら、あなたを喜びながら、この新しい週間を歩み出していかれますように。あなたの臨在が豊かにありますようにお願いします。祈られました一人一人の祈りに心を合わせ感謝して、主の御名によって祈ります。アーメン、
アーメン。
それではお聞きください。それでは
理工三原栄養から
お座りください。
それでは今日のメッセージのための定食は高井の福祉の22章ですね。よろしくお願いいたします。
今日の聖書の箇所は新約聖書46ページマタイの福音書22章34節から40節です。お読みします。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体と預言者とがこの二つの戒めにかかっているのです。以上です。
ありがとうございました。それでは太田牧師より愛がなければと対してメッセージをお聞きいたしました。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
すっかり暖かくなってもう春らんまん、世の中のお花がいっぱい、空も霞んで、あれやってね、本当にコロナさえなければね、いいなと、もうみんな行楽気分で外へお出かけしたくなるような、そんなよりですけどね、世界中をコロナウイルスから、覆っていて、いろいろどっかで心がね、そういうものに引っ張られて重くなりがちなところなんですけれども、今日も聖書からイエス・キリストが開かれた、新しい私たちの歩むべき道を示していただきたいと思っています。今日お開きしているマタイの22章で、34節、しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まったと書いてあります。実はパリサイ人と呼ばれるグループとサドカイ人と呼ばれるサドカイ派パリサイ派という2つのグループがユダヤ人の中にあって、お互い犬猿の仲だったんですよ。パリサイ人っていうのは旧約聖書の律法をもう形通り徹底的にこう守るべきだ、そして自分たちは周り他の人たちは違うんだって言ってね、で他の人たちと分離するくらいに自分たちは清い生活を送るんだって言ったのがパリサイ。でファリシーズっていうのは分かれるっていう意味なんです。分かれる、他の人たちと違うんだっていう。でそれに対してサドカイ派っていう人たちは世俗主義でした。でほとんどの人が旧約聖書の中でも、モーセの律法だけ大事にして、あとの奇跡的な神秘的な神様的なところはちょっとみんなやめときましょうと、法律でしょこれっつって、ね、現実的な生き方を追っかけてたのがサドカイ人です。なんで仲が悪かったんですね。で、先週のところでイエス様は復活についてサドカイ人を論破しました。サドカイ人たちが復活なんてことがあるんだったらおかしいじゃないか、何度も何度もレビレートコンって言ってね、ユダヤでは立法にそういう結婚制度があるんです。お兄さんの奥さんはお兄さんが死んだ場合はその弟と一緒になってそのお兄さんの子孫を残してその血統を絶やさないっていう、そういう制度があった。で7人兄弟で順々に死んじゃったらそしたらその奥さんはその7人が全部復活しちゃったら誰の奥さんなのよってね、まさに結婚関係がぐちゃぐちゃになっちゃうと、そんなこと起こりっこないじゃんかって っていうのがサドカイ人の言い分だったわけです。でもイエス様はあなた方は聖書も神の力も全然分かってないからそんな考え違い思い違いしてるんだ、そして復活の日には私たちは天使、そしてさらに天使以上のものになる、そして私たちは神の栄光の姿に作り変えられるんで、もう地上のようなこういう結婚制度はなくなるんだ、まあ、そういうことをイエス様はあらかじめおっしゃったんですね。そしてそのようなことを実現させる神の力を信じるべきだと、サドカイ人この世のことばかりじゃなくて神の力に目を留めよう、まあ、そう言ってサドカイ人を論破したわけです。なんでサドカイ人がやっつけられたと聞いたらパリサイ人たちは喜んでよさそうで、いやーイエス様やりましたねっつってずっとあの質問に答えられなかった我々を助けてくれたと言って喜んでイエス様のところに集まってきたんだったらよかったんですが、ところが彼らはそうじゃないわけ、パリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。で一緒に集まったのはイエス様を褒めたたえるためじゃなかった。彼らはそんなイエス様がすごいとは思ったけど、でも逆に嫉妬したの。このイエス様は我々以上かもしれない。我々が 論じて破ることができない復活のことをサドカイ人たちにきっちり論証して、その聖書からその復活を証明したんだ。で彼らはまあ、ある意味ちょっと嫉妬したの。自分たち以上に聖書を知ってるなんてけしからんと思ったんです。だってイエス様っていうのはナザレだから、ナザレ人だから、でナザレっていうのはガリラヤの北部のヘキソンでしょ。そんな田舎で あのきちんとした神学教育も受けていない、そしてラビとしての訓練も受けてない男が自分たち以上に聖書に通じ神の道を述べ伝えているというのはパリサイ人にとっては許せなかったんですよ。だからサドカイ人を打ち破ったからなおさらイエス様を潰したかった。それで集まったっていう、ね、一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。それが、今日の質問です。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。イエス様はその質問に答えて2つの大切な戒めを今日のところで第一に答えられました。皆さん、ご承知の申命記の6章5節ですね。これをイエス様はまず第一の戒め、これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、これ第二の戒め。第一読み忘れ、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛する。これが第一ね、6の5。そしてもう一つも、隣人を自分自身を愛するように愛せよ。これはレビキですね。レビキの19の18。割と覚えやすいじゃないですか。申命記6の5。一つ、小節、数字が一つ減ですね。で、もう一つの方は、レビキの19の18です。別に覚えなくてもいいけど。数字ね。で、この2つの大切な戒めについてイエス様はこれが旧約聖書モーセの律法の中の大切な戒めなんだとおっしゃいました。そして今日注目する2番目はその戒めをイエス様は第一の戒め、第二の戒めとおっしゃった。この戒めには順序があるっていうことです。順序がある。そして3番目にその大切な戒めが全ての戒めの基礎なんだと。全ての律法の基礎がここにあると。40節でイエス様はおっしゃいました。律法全体と預言者とが、これ専門用語です。律法と預言者っていうのは旧約聖書のことを意味しています。律法全体と預言者というのは旧約聖書のことを意味しています。その全部がこの2つの戒めにかかっているんです。 当社、それが旧約聖書全体のベースなんだということをイエス様はおっしゃった。さあ、この1、2、3、3つのポイントで今日はお話ししていきたいと思います。立法の専門家はイエス様を試そうと思ったんです。というのは、あの答えを知ってたということです。いいですか？あの試すときには、試験するときには、先生っていうのは質問する前に答えが分かってないと困るでしょ。そうじゃないと答えが言ったときにピンポンピンポンとかね、ブッブーとかね、そういうのできないじゃないですか。だからこの立法の専門家は、そしてパリサイ人たちはこの答え知ってたんですよ。旧約聖書全体の中で何が一番大事な戒めだろうかということを、彼らはカンカンガクガク、ケンケンゴーゴーやったかどうか分かんないけど、でもいつも議論してました。そしてイエス様のこの時代にはほぼパリサイ、その立法学者たちの意見は固まっていたと思われます。でもイエス様は正規の神学教育を受けてないから、その立法の専門家のところに学びに行ってません。ですから知らないだろうと思ったんです。要するに内輪の知識だったんですね。パリサイ人と立法学者たちの中ではこの2つだなということが定まっていたようです。でもイエス様は神の子です。だってこの聖書は神の言葉だから、その神の言葉であるイエス様ご自身がそれを知らないはずないでしょう、ね、イエス様はあっさりお答えになりました。2つの 大切な戒めがあった。1つの方は割と優しいですね。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これ、新明記の6の5の御言葉っていうのは、すっごく大事だと言われています。どれくらい大事かというとね、あ、開けてみましょうかね、せっかくですから、オリジナルのところ。そうじゃないと、旧約聖書開けなくなっちゃう。開けるとね、ピリピリピリっていう方は、ね。新明記6の5。私は新明記6の子なんて、そこになかったらどうします？パウロが福音を伝えたときにね、ある教会の人たちは一生懸命パウロの言ってることが本当かどうかと聖書を調べたって書いてあります。人の働きに本当にそうかと聖書を熱心に調べた、それで信仰に入ったって書いてあります。だから説教者が話をしてるときに鵜呑みにしちゃダメよ。いつも聖書に基づいて本当かな本当かなと思いながら聞いてください。皆さん何でも鵜呑みにしたら私が権威で私が 神だなんてなっちゃうじゃないですか。韓国行くと結構そういう方いるけどね。この間土下座してたよね。韓国の方ね、まあちょっとよその方ちょっと置いてきますけど、でも人は間違える可能性があります。そうないようにちゃんと準備して語ってますが、その可能性は否定できない。特にこういう数字は間違いやすい。あったね、よかった。新明記6の5、6の4から読みますね。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちにもよく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道歩く時も、寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。よっぽどですよね。だから主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいっていう言葉を紐にこう帯に書いて、手に結びつけ帯にして、そして、着物に縫い込んでね、そして、壁に貼って、で門に貼って、そして朝も昼も寝る時もずっと唱えろって、それくらいの御言葉だった。これは大切な戒めだったんですよ。決して忘れちゃいけない。皆さん暗唱してください。朝も昼も夜も唱えるんですよ。 寝るときも起きるときも唱えるんですよ。道を歩いてても唱えるんですよ。大変だね。つまり神様っていう存在を、ただ一人の神様という存在を、その方を心を尽くし、思いを尽くして、力を尽くして、いつも愛せよという命令があるんだということを、いつも心に刻み続けなさいということです。そのことをクリスチャンもしたらいいと思いますね。だって神様のこと結構簡単に忘れるもん。美味しいパフェを食べるとかですね、美味しいタピオカ紅茶飲むときにとかですね、もうタピオカの飲んで美味しいってなったら神様どっか飛んでる。コロナのウイルスでうーってマスクバーとかって考えてると神様飛んじゃう。ユダヤ人はイスラエルの人たちは道行くときも家にいるときも朝も昼も夜も聞けイスラエル、主はあなた方のため、主はただお一人である、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、その言葉をいつもこう唱え続けている。それくらい神様は私たちのことを私たちに覚えていてほしいと思っているということです。さあ、私たちはどれほどこの一つ目の戒め守っているでしょうか。神様が熱烈に思っているほど私たちは神様を覚えているでしょうか。いつも神様を覚え、そしていつも神様に愛を告白しているでしょうか。今ラブラブの方いる？ああ、かつてそういう人いたなそういう人があるかもしれませんが、でも寝ても覚めてもその人のことを覚えてるじゃない。あの感じ、あの人の名前を唱えるだけで幸せになれる、ね、その人のことを思うだけで心は強くなる、まあそんな歌ったけどだからそういうのあるじゃないですか。要するに自分を愛してる、そして愛されている、そのことを覚えるだけで人っていうのは強くなれるものでしょう。そういうあり方を神様は私たちに望んでいるということですよ。だってめちゃくちゃ愛してるんですから、神様ね。ご自分の人、もう同一人物と言っていいほどのイエス様の命を十字架の上で葬るほどに、犠牲にするほどに愛してる。文字通り命がけの愛です。そしてその愛を示すためだったら何をもいとわない、どんなロープもどんな苦難も。だからイエス様は今ここでエルサレムで辛い目になってるんです。人々から攻撃されて、人々から非難されて、そしてこの十字架を背負って、ついには人々から見捨てられ、見放され、弟子たちからも捨てられて十字架にかかるわけでしょ。なぜそんなことですか。それは愛してることです。だからその愛を示そうとしてイエス様は覚悟を決めてこのエルサレムに来てる。だからパリサイ人、サドカイ人と関係ない。私は愛している者のためにこの命をかけるんだと。イエス様はそのためにここで今命を張ってるわけですね。ですからイエス様はこの大切な戒めを文字通り実践された、実践されている方です。そしてマタイに戻りますが、2つ目の戒め、あなたの隣人をあなた自身のように愛せ。これも大変ですね。興味深いのは、あなた自身を愛せよという立法はないということです。人っていうのは突き詰めて言えば自分が可愛い、自分が大事、そして自分が大事だ、自分は価値がある、自分は意味のある人生を歩んでいるんだということを示すくらいなら、自分を傷つけることも厭わないほど自分のことが大事です。愛してるから、ここにいるよ、覚えてる、愛してる、ここに私という存在があるんだっていうのをきちんと認めてよ。そのためにだったら人はどんな労苦も忍ぶ。でもそれくらいの自分を大事にする思いをかけて、あなたの隣人を愛せよというのが2つ目の戒めです。さあ困った、それくらいの愛を持って私たちは隣人を愛するのは誠に難しいと思いますね。でもね、イエス様はこの2つの戒めを真剣に、この 人々の前にきちんと守ろうとしたんです。イエス様はもちろんご自分を愛してたと思いますよ。だって十字架にかかる直前までね、ゲッセマネの園で泣いて祈ってるじゃないですか。神様やめてちょうだいよって、まあ、そういう祈りじゃないけど、言葉じゃないけど、でも主よ父よ、できるならばこの杯を私から取り除けてくださいと、他のやり方はないんですよねと言って全力で祈ってますよ。でもそれがそれ以外にない御心であるということが分かったら、それを受け入れて、そして完全と十字架に向かって歩んでいかれましたよね。勇気を持って、私たちはそこにイエス様のこの第2の戒めの守られている姿を見ます。隣人を愛するっていうのはね、あの気分で愛するんじゃないんですよ。イエス様は気分的にはもう最悪だった、逃げ出したかった、月世までで全部放り出して、もうどこでも逃げていこうと思えばできたと思います。でもイエス様は愛してたんです。誰を？その十字架を信じ、復活を信じ、やがてその命が救われるだろう私たち一人一人のことを愛してらっしゃったんです。この十字架と復活を信じるならば、あなた方は命を持つ。イエス様の目にはここから広がっていく、もう幾億人もの人たちの救いが全部見えていったんです。その人たちの命が、愛してたから命を捨てた。自分を愛するように隣人を愛した。それは気分でするものでもなかった、感情でもなかった、情愛でもなかった。何？それは神の御心だった。それを受け入れ、そして愛することに決めてたんですね。別にそれは作り物っていうことではありません。私たち感情が大事でね、気持ちが大事だから、そういう形だけ愛するようなのってのはやめてよって思います。それが愛が本当のものになってないからです。自分の見栄とか自分のメンツとか自分のかっこよさのために愛するふりをする人たちがいます、この世界には。でもイエス様はそうではない。イエス様は真実な愛を持って私たちのことを見、そして心から愛された。ご自分の心、そして父の御心、それが全く一つになってイエス様の十字架は実現していくんです。そんな愛があるか、この世では見つかりません。しかし神のうちにはそれはある。だから私たちがもし自分を愛するように隣人を本当に愛し、マジで、ね、愛せるとするならば、それは私たちが神の御心としてそれを聖霊によって私たちがいただいた時だけではないでしょうか。人の愛は気分で流れます。人の愛は、ある時にはガーッと燃えていても、ある時にはスーッとセピアに消えていったりする。あるじゃないですか。あれほど燃えていたのに、あの愛は何だったの、すべての偶然がね、必然に燃えたのに、ね、そうので、ガーッと燃えたりガーッとしぼんだりするのが人間の愛情じゃないですか。でもそういう愛情は決して尊くないものではありません。そういうことを通して私たちは本当の愛というものがどこかにないか、本当のものが欲しいと求めるようになるからです。イエス様は父の御心を実現することがご自分の愛を満たすものだと、ゲッセマネの園で受け取られて十字架におかかりになりました。私たちが自分自身を愛するように隣人を愛せよというこの立法を守ろうとするならば、それはイエス様の通られたそのやり方に従って愛せること以外では実現されません。自分の気分、自分の思い、自分の感情で愛そうとしたら自分を愛するようには愛せません。人は、そして人の心は偽るものだからです。人は人の心はごまかすものだからです。でも私たちが神に求め、そして神の御心に従って私に愛する思いを、愛する心を、そして愛する決意を与えてください。本当にへりくだって砕かれるならば、 神はそれを豊かに与えてください。私たちの心に神の愛が注がれているからです、とヨハネは言いました。愛は上から注がれて、そしてここから流れ出してくる。イエス様はその二つの戒めを大切な大切な戒めだと言って、その律法学者にお答えになりました。そして二番目に、その戒めには順序があることをイエス様はおっしゃいました。第一の戒め、第二の戒め、そしてその第二の戒めも第一と同じように大切ですとおっしゃいました。でも同じように大切ですが、第一第二なんです。神を愛し、そして神としっかりと愛の関係を結ぶことなしに、人は隣人を愛することができないからです。私たちの中に注がれている愛は神が源です。まあ、言われれば逆定時系ですよね。定時系って言わない、最近は T 字系って。昔定と漢字が、あ、いやいや、アルファベットの T と同じですけどね。ひっくり返したように、上から注がれて流れていく。その上からの関係がしっかりできていないとちゃんと流れません。だから第一第二なんです。ある方はね、この 上との関係がもう細くて細くて、一応あることあるんだけど、細くて細くてだと、あの毛細管現象で下から吸い上げちゃったりして、あ、毛細管現象って分かる？細い細いパイプがあると、大気圧に追われてスーッと、ね、上がってしまう。あ、まあいいや。物理の話はね。いいですけど。でも私たちの愛とはそういうものなんです。愛は私たちのうちに備わっているものではありません。愛は神から出てる。聖書の御言葉にありますよね。愛は神から出ている。第1ヨハネの4章にあります。開けてみましょうか。ヨハネの手紙の 第1の4章。愛って何っていう方が、はい、特に若い人は関心がありますよね。年を取るとね、もう諦めちゃってたりするからね。はい、第1ヨハネの4章の7節からのところです。4の7、はい、そうですね、 I don't know なんて知らねえよ。ヨハネっていうイエス様のお弟子さんは愛の使徒と呼ばれる、そういうあだ名がついてる人です。イエス様と一緒にいた時には雷の子と呼ばれました。熱烈な、あの、激しい気象の人だったみたい。それが愛の使徒と呼ばれるようになった、人です。どこだと区別です。4の7、開けにくい、469ページね、新改訳第3版だと469ページ、4の7から。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。本当の愛っていうのは神から出てくる。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者に神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。イエス様のことですね。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。未だかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神は私たちに御霊を与えてくださいました。それによって私たちが神のうちにおり、神も私たちのうちにおられることが分かります。ちょっと続きますけれどもね、ここに言われていることは、 聖霊によって私たちが神のうちにあり、そして神が私たちのうちにあることを私たちは知るんだ。逆に言えば聖霊によらなければ私たちは神を知ることがない。聖霊によって私たちは自分が神様と一つなんだのということを納得するっていうことがある。その時に神の愛が私たちのもとに注がれるんだ。神の愛が私たちの中にはっきりと示される。それに私たちが応答することが一つ目の私たちが心を尽くし思いを尽くし力を尽くし父なる神を愛するということですね。だから第一の戒めから私たちは神と一つである必要があります。神の愛が分かるならば私たちは神を愛するでしょう。そして神の愛が分かったならば私たちは兄弟を愛するものになるでしょう。そういう順番です。この順番がここで言われているということは、私たちは隣人愛というのは神様の愛に根ざしたものでなければならないということです。人は人を勝手な理由で愛します。自分にとって利益がある、自分にとって気持ちがいい、自分にとって、何か自慢になる、そういうものを私たちは愛します。でも本当の愛は持って愛そうとするならば、それは私たちが神としっかりとつながることによってしか本当の愛を私たちは持つことができないんだ。まあ最初はね、本物のように見えます。でもだんだんだんだんそこが見えてきます。ここがこの人の愛の限界なのかっていうのがお互いに分かるようになってきたりして、がっかりとかね、がっかりしないでください。そのがっかりの向こう側に本当の愛がある。愛は神から出ているものです。愛のないものに神が分かりません。逆に言えば神の愛を知ることなしに私たちは神を愛することができず、そして隣人も愛せないということです。この順番を私たちは決める必要があります。愛、本当に真剣に人ときちんと向き合い、その人をたとえ敵だと思えるような人であっても、この人は私にとって何の利益にもならん、お金以外はとかね、そういうふうに思えるような時であっても心から愛せるようになりたい、いや神様がそれを望んでいるんだということを本気で、ね、信じ、そして本気でそれに取り込もうとする人は神様に近づく必要があるんです。神様から受け取らなければ私たちは愛する力を持てるのです。兄弟姉妹、私が言ってるんじゃない、聖書がそう言ってるって言ってるんです。だから聖書の中には多くの律法があります。旧約聖書の律法っていうのは人がどのように生きるべきなのかっていうことをイスラエル民族を通して全人類に示したものです。たくさんの戒めがあります。ある律法の専門家が数えたところ、何々しなさいっていう命令が248、そして何々してはならないっていう戒めが365あったって。覚えやすいね、248、248、いいじゃないですか、バイバイ。そしてしちゃいけないっていうのが365、これ1年の期間と同じじゃないですか、365日。覚えやすいね、さすが神様です。そしてそれを合計すると613、ね、日本人ならついつい無意味と読んでしまいますけれども無意味ではありません。イエス様は律法の一点一角も天地が過ぎてもそれは過ぎることないとおっしゃいました。だから決して無意味ではありませんが、613あるけどね。でもその一つ一つが本当に生きた戒めになるためには、この二つの戒めがどうしても欠かせないんだということ。愛がなければ全ての戒めは無意味になってしまう。形だけ守っても、形だけルールをきちんとやっても、形だけやっても、その真ん中に神に対する愛と隣人に対する誠の愛がなければ、人がどれほどこの世で正しい道を歩もうと、人がこの世でどれほど称賛されるような羨まれるような人生を歩もうと、それは全く関係ありません。神様はおっしゃる。 すべての立法、預言者が、旧約聖書のすべての言葉が、この神の愛、そしてそこから流れる隣人への愛にかかっているんだと。これがなければ意味のないものになってしまう。そのことをイエス様は、このイエス様を試そうとやってきた立法の専門家に向かってまっすぐ答えられました。多分その立法の専門家は自分の内側を探られたでしょうね。私はこの人を、目の前にいるこの正しい人をどのような思いで今ここに問いただそうとしているのであろうか。神を愛し、この人を隣人としてきちんと受け止め、そしてその人を正しく愛そうとしているだろうか。私たちはいつもこの立法の専門家のように問われています。あなたはこの人を、自分自身を愛するように、愛する愛を持って見ているだろうか。そしてそれは自分自身の利益や自分自身の情に流されているのではなくて、まことに神様の愛を持ってその人を愛そうとしているのか。そのことをこの立法学者の専門家も問われましたし、私たちもまた、この朝問われるんだよなと思います。大変でも楽しいです。なぜならそれはイエス様の通られた道だからです。私たちはイエス・キリストについていくと決めたものです。私たちはイエス・キリストのフォロワーです、ね、イエス・キリストをフォローし、ね、そしてイエス様についてツイートしなくてもいいイエス様にを愛して行こうとする仲間でしょ。ならばイエス様のこの言葉に私たちもまっすぐ向き合いながら、そう、神を愛し、その愛をいただきながら、隣人を愛する者に変えていただきたい。そしてそのためには何をしたらいいかっつったら十字架ですよ私たちがイエス・キリストの十字架を見つめ、そのイエス・キリストのなされた御業をしっかりと見つめるならば、私たちはその愛がどれほどのものなのか、その高さ、広さ、長さ、深さがしみじみ分かってくると思います。だから毎年イースターやってるんですよ。だから毎年十何週やってるんですよ年に一回しっかりと私たちがイエス・キリストがこの私を愛して成してくださった御業をしっかりと心に留めて、この心に留め、その愛の深さ、広さ、高さ、長さ、その幅を私たちはしっかりと受け止め、その時に私たちは、ありがとうございます、あなたは本当に私のことを愛してくださってるんですねということが分かる、深いところが私たちの存在の深みから分かる。この時だけ私たちは変わるんです。聖霊によって私たちに神の愛が豊かに注がれますように。お祈りしましょう。天の父よ、私たちは不思議なことにあなたから愛されている。この土の器に過ぎないものをあなたは愛して、そのためにご自分の御子の命をかけなさいました。そのとてつもない大きな愛の流れを私たちはこの小さな器で受け止めたいと思います。どうぞいっぱいにしてください。汚れた竹の多い土の器かもしれません。私たちはその愛をあなたにいっぱい満たしていただきながら、あふれさせながらこの地上の人生を歩んでいきたいと思っております。どうぞあなたの愛がイエス・キリストによって私たちの心に豊かに注がれますように。そしてその愛の満ち満ちた流れが私たちの心からあふれながら周りに流れていきますように。Yeah. 人一人を深く愛していることを。どうぞ今よりも一歩二歩、そしてさらに豊かに私たちの心が悟っていくことができますようにとさせてください。イエス・キリストの尊いお名前によってこの祈り、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは歌いましょう。あっちへちょっと移動しますね。
どうぞお書きください。心は若いですからね。何よりも私たちの心を神様に捧げて、イエス様についていこうと思います。それでは礼拝の献金します。献金は私たちの献身と心からなる神様への賛美となります。奉献のお祈りをお願いします。主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや、主法に出ておりますので、おられてない方はご覧ください。それではお祈りしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればない。アーメン。 それではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って